ペンウィークいかがお過ごしになられたでしょうか。とても有意義なひとときを過ごされたのではないかなと思います。この朝も神様の御言葉をご一緒にいただいてまいりましょう。はじめに一言お祈りをしたいと思います。愛する天の神様、あなたの憐れみ、豊かな恵み、すべてを感謝いたします。このひととき御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心にあなたの御言葉をお与えください。今週もイエス様を見上げながら、御言葉を握りしめながら歩むものとさせてください。ひとときを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。3月4月とレント、イースター、それから新年度に関して御言葉を取り継いでまいりました。でちょっと間が空いたんですけれども、今日はペテロの手紙の第一に戻りまして、ご一緒に思い巡らしてまいりたいと思います。で前回は一章の終わりのところから互いに愛し合いなさいと題してお話をしました。と言いましても3月のことですのでね、なかなかちょっと忘れているところもあるかもしれませんの で最初にこれまで学んできた一章のところ、どんなことがそこで、述べられていたか、ペテロが語っていたかを少し思い起こしたいと思います。ペテロの手紙、これはイエス・キリストの十二弟子の一人であったペテロが、今のトルコという国がありますよね。トルコの北の地方に暮らしていた、クリスチャンたちに宛てて書いた手紙です。当時キリスト教はまだまだ少数派でした。でそれでもイエス様を信じて信者になった人たちが次々と起こされていったんですね。それでもやっぱりその住んでいるところではまだまだ少数派で、周りの人たちからなかなか理解されないという状況がありました。時には意地悪をされたり、どうして同じようにできないんだとかですね、嫌がらせを受けたりということもあったようです。そんな試練の中にあったクリスチャンたちを励ますためにペテロはこの手紙を書き送りました。一章の中ではだいたいこんなことが語られていたと思います。で大きく二つのことがあったと思うんですね。で一つは希望ということです。希望、クリスチャンには確かな希望が与えられているということです。でそれはどういう希望かというと、単なる慰めの言葉ではない、本物の希望、根拠がある。どんな根拠があるかというと、イエス・キリストの十字架と復活、そこに裏打ちされた本物の希望があるんだよということでした。でそのことをペテロはこんなふうに表現していましたね。生ける望みが与えられている、生ける望みという言葉、それから朽ちることのない資産を受け継ぐって、ね、朽ちることのない相続財産をあなた方は受け継ぐんだ、だからその恵みをひたすら待ち望みなさいというふうに進めておりました。それから、もう一つのことを一章で言ってたと思うんです。それは今をどう生きるべきかですね。遠い将来ではなくて、今生かされている時をどう生きるべきかということです。そういう確かな希望が与えられているのだから、今地上で生かされているこの時をこんな風に過ごしなさい。どんな風にかというと、心を引き締めて恐れかしこんで過ごしなさいって。心を引き締めて恐れかしこんで過ごしなさい。欲望に従わず清い生き方を求めなさいと勧めがなされておりました。で前回一章の最後のところにはですね、具体的な勧めがあったんです。互いに心から熱く愛し合いなさいって。互いに心から熱く愛し合いなさい。でどうでしょうかね、この教会の今年の目標聖句にも同じ通じるものがあるんですけれども、互いに心から熱く愛しなさい、言葉では簡単ですけれども、なかなか難しい、簡単なことではないと思いますね。なぜならば 私たち人間は基本的に自己中心だからです。基本的に自己中心ですね。で、私たちは人間関係で実に思い悩むものです。時には苦しむことがある。なかなか愛せないという現実も正直言ってあります。それでも愛し合いなさいと神様は私たちに求めておられる。じゃあどうして愛し合うことができるのか、互いに大切にし合うことができるのかというと、根拠がここにありました。で、どんな根拠かというと、あなた方は朽ちることのない種から新しく生まれたからなのですよって言ってたんですね。1章の23節にありました。朽ちない種から新しく生まれたあなた方は、根拠のないところから来たんじゃない、朽ちることのない種って言っててですね、種というものには不思議な力があります。大きな力あります。あんなちっちゃいものから芽が出て大きな大木にもなる、それほど不思議な大きな力が 種には秘められているんですけれども、あなた方はそれ以上に朽ちることのない種から、神の言葉という種から生まれたのですよ。だからそうすることができる、神様の力が与えられるからだ、そんなふうに言ってると思うんですね。イエス・キリストを信じて心に受け入れたのならば、その人はもう罪に支配されていた昔の古い自分とは違う新しい自分にされているのだということです。いかがでしょうかね。私たちはこのことを心で納得し実感をしているでしょうか。さて、今日から2章のところに入っていきたいと思います。で、今日は3節までのところから先ほど読んでいただきました。で、今日のところ1節で、ですからとこう始まっています。ですからね、まあこんな風によくこうですからとかってこう聖書を読んでいくと出てくるんですけれども、これは前の部分を受けているわけですよね。具体的に言うと、先ほどちょっとお話しした、あなた方は新しく生まれたのだから、朽ちることのない種、神の言葉によって新しく生まれたのだから、ですから、まあ、そんな風な意味だと思いますね。私たちは新しく生まれたものとして期待されていることがあると言っています。期待されていることがある、それはどういうことかというと、成長するということです。成長するということ、ね、生き物というものはすべて生まれたら成長しますよね。成長していく。で、今ちょうど新緑の季節ですね。私はいつもこの教会の桜をこう窓越しに見ているんですけれども、この間綺麗な花が咲いたなと思ったら、あっという間にですね、ものすごい勢いで葉っぱが、もうこんなにね、葉っぱが生い茂ってきました。で、庭の雑草もすごい、ね、こちらちょっと困ったもんですけどもね、雑草もすごい勢いで伸びてきています。私たち人間も赤ちゃんとして生まれて、お乳をいっぱい飲んで、体がぐんぐん大きくなっていきます。やがて大きくなって、子供になって、教育を受けて、いろんな人生経験をして、人として体も心も成長していきます。そのように神の言葉によって新しく生まれたクリスチャンも成長することが期待されているんですね。今日の箇所では、私たちが成長するために捨てるべきものと求めるべきものがあると言っています。捨てるべきものと求めるべきものがあるって言うんですね。で、まず捨てるべきもの、捨てるべきものとは何でしょうか。一節をもう一度お読みしたいと思います。一節ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、ね、でこのところに捨てるべきもの5つほど書いてありますね。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行、ね、でこれらはよく考えてみると、すべて 人間関係関連するものだと思いませんか。対人関係に関することですよね。その前でペテロが言っていた互いに愛し合いなさい、愛し合うということと反対側にあることがここに書いてあるですよね。でこれらを捨てなさいって言ってるんです。でこう見ただけで誰もがあこれは良くないことだってわかる、ね、誰もがわかることです。そうするとこれらのことをすべて捨てなさいと言われて、はいわかりました、もう今からきっぱりと捨て去りますと言ってすぐに捨てられるでしょうか。捨てられますか皆さん、ね、悪意ごまかし偽善妬みすべての悪行きっぱりと捨てられるでしょうか、ね、おそらく自分では捨てたつもりでいてもいつの間にか自分の中にあることに気づかされるのではないでしょうか。私の中には悪意なんて絶対にありませんと思っていても、例えば自分の気に入らない人の失敗を心のどこかで喜んでいたりすることがあるかもしれません。あるいは人の幸せを素直に喜べないでいる自分に気づかされることもあるのではないでしょうか。捨てるという言葉はとても強い言葉です。捨てるということは強い意志を持ってそれらを手放すこと、それらから離れること、決別をすることです。そしてそうしたものから完全に自由になること、影響を受けないで完全に自由になることを意味します。しかし残念ながらですね、私たちは自分の努力で、こうしたことを完全に捨て去ることはできません。はっきり言ってできない。私は少なくともそう思ってます。自分の力で捨てようと思っても捨てられない。なぜならばそれらは自分の中に住み着いているから。クリスチャンになっても自分の中に住み着いている。で、ある時ふーっと湧き上がってくる。抑えようとしても抑えられない感情が湧き上がってくる。そして自分の心を支配しようとするんですね。それをその罪の性質ってこう聖書は言ってると思うんですけど、そうした罪の性質が私たちの中には依然としてある、生きている限りあるということなんです。ですから私たちはこうした罪とですね、自分の中にある罪の性質と一生戦っていかなければならない、そんなふうにこう思います。それが私たちの現実の姿でもあると思うんですね。もしいや私はそんなんじゃない、私はきっぱりと捨て去ることができます、完全に罪から自由になっていますと言える人がいたとしたら、それこそ偽善なのかもしれませんね。神様はそんな私たちに捨てなさい捨てなさいとこう求めておられます。でも自分の力では無理で、神様はこう言ったんですよね。そのために求めなさいって次に言ってるんです。求めるべきものがあると次に言っています。2節のところを次にお読みします。2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。で、神様は私たちに罪と戦うために実に強力な武器を与えてくださいました。強力な武器なのかなと私は思うんですけどもね。それは御言葉なんです。神様の言葉、御言葉が罪と戦う強力な武器なんですね。この御言葉を慕い求めなさいと神様は命じておられます。慕い求めるって書いてありますけど、慕い求めるとはどういうことでしょうか。このところに生まれたばかりの赤ちゃんに例えて説明がなされています。生まれたばかりの血の御子のようにってこう書いてあって、で私これ読んで本当に分かりやすいな、分かりやすい例えだなと思いました。ね、赤ちゃん、ね、赤ちゃんというのは お腹が空くと泣いてお乳を求めます、ね、それこそ必死でミルクが欲しいって泣いて訴えるわけですね。もう与えられるまでずっと泣き続ける、必死で泣いて訴える、お乳を飲まないと生きていけないというように切実な思いで求める、欲するわけですよね。このイメージなんです。死体求めるというのはこのイメージ。このように神様の言葉を心から切実な思いで欲しなさい、求めなさいということです。神様の言葉を御言葉の父というふうにここで表現しています。御言葉の父と言ってるんですよね。ちょっと不思議なような表現かもしれませんが、赤ちゃんにとって成長するためにはお母さんのお乳が必要であるように、クリスチャンとして成長するためには神様の言葉である御言葉が必要だということです。いかがでしょうかね。果たして私たちは赤ちゃんがお乳を欲しがるように御言葉を切実に慕い求めているでしょうか。私には神様の御言葉が必要です、これがないと生きていけません、そのような思いで神様の言葉に聞いているでしょうか、ね、神様のことを深く知りたいと心から願っているでしょうかね。時間のある時だけ、気が向いた時だけ聖書を開いてみようかな、日曜に一回教会に来た時だけ聖書を開いてみようかなということであるとしたら、それは御言葉の父とはなっていないと思うんですね。たまに食べるおやつではなくてですね、いつも食するような主食にならなければならないと思います。ところで御言葉によって成長する、ね、御言葉によって成長するとはどういうことでしょうか、ね、まあ、私も説教の中では時々使う成長しましょうとかね、成長することが大事だ、時々言ってるかなと思うんですけど、改めて私たちが御言葉によって成長するとはどういうことなのだろうかとちょっと整理をしてみました。で、こういうことが言えると思うんです。で、まず大事なことは、御言葉を読んで神様の語りかけを聞くことです。御言葉によってという部分、神様の語りかけを聞くことなのかなとこう思うんですね。で、まあ、御言葉って聖書ってこう文字ですから、まあ実際には読むわけですけど、私は読むというよりも聞くといった方が正しいのかなと、そんなふうに思います。先ほど賛美しました今月の歌賛美、ガリレアの風薫る丘で、皆さん副題読みました、聞かせてください御言葉を、聞かせてください御言葉をなんです。やっぱり聞くんですね。神様の語りかけを聞くことなんですね。それが、まあ、聖書を読む、御言葉をいただく、そういうことではないでしょうかね。御言葉を読んで思い巡らしていくと、私たちはいろんなことに気づかされていきます。あ、神様ってこういうお方なんだ、パッと気づかされる。あるいは自分の姿に気づかされることもありますね。聖書を読んでいて、あ、自分の中にはこういう気持ちが今あった。ここに出てくるこの人は、まるで自分の姿を見ているみたいだと思わされることもあります。自分の弱さとか罪ということに気づかされる。あるいは、あ、今、神様は自分にこのことを望んでおられるんだろうか。神様の御心はどこにあるんだろうかということに、ふと気づかされたり。あるいは、本当に悩み苦しんでいるときに御言葉を読んで、慰められた、励まされたということが本当にあるんですよね。それから、ただ気づかされたり教えられるだけではないんです。この御言葉によって自分が変えられていく、自分の生き方や生活が少しずつ変えられていくことなんです。これも成長するということではないでしょうかね。神様の言葉、御言葉には力があります。私たちを変える力があるんです。 本当なんですよね。あのイエス様の弟子たちがよみがえったイエス様に出会って変えられていきました。あれほど弱くて逃げ去った弟子たちがよみがえったイエス様に出会って言葉をいただいて変えられるんですね。で、力強く迫害や殉教も恐れずに御言葉を述べ伝えるものへと変えられていったんですけれども、私たちも御言葉によって変えられるんです。どんな風に変えられるかというと、イエス様の姿に、イエス・キリストのご人格とか姿に似るように少しずつです。もちろん完全には変えられませんけれども、少しずつ少しずつ弱さが変えられていく、そんな風に聖書は言っています。一箇所だけちょっと開いてみたいと思うんですが、開ける方はコリントの第2というところの3章、コリントの第2の3章の18節というところをよろしければお開きください。コリント人への手紙第2、3章、第2版ですと318ページになります。3章の18節、コリント第2、3章18節でお読みしたいと思います。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。で、このところに主と同じ形に姿を変えられていきます、栄光から栄光へとって、これクリスチャンの歩みのことを言ってるんですよね。もちろん弱さがいっぱいあるんですけれども、でも御言葉によって神様の助けをいただいて、私たちは変えられていく、栄光から栄光へ、主と同じ形に変えられていくというんですよね。なんだか素晴らしいと思いませんかね。これが御言葉によって成長するということです。私たちが成長することに関して大事な面が2つほどあると思います。大事な面ですね。で、一つは努力をする、努力をする、先ほど自分の力ではね、なかなかこう捨てることはできないって言いましたけれども、努力をするということも実は大事なこと、求められていることだと私は思います。自分の意志と努力によって変えていく、自分自身を変えていくという面なんです。これもとっても大事なことですね。先ほどのところに捨てなさいって書いてありました。一節に捨てなさい、これは私たちに求められている、私たちの努力が求められているんです。意志を持ってきっぱりと離れなさい、捨てなさい、そういうことなんですけども、まず努力をすることですね。で、自分の努力によって罪を捨て去ってイエス様に従っていくことなんです。そのために努力をしなければなりません。それはし続けるということなんです。かなり強い意志を持って努力し続ける、継続をしていく、並大抵のことではないかもしれませんね、弱い私たちにとっては。でもそうしなさい、罪と一生かけて戦い続けていくということなのかなともこう思うんです。それからもう一つの面、自分の努力だけでは限界があるわけで、とても無理なんですね。で、神様は助けをくださいます。聖霊の助けによって内側から変えられていくという面なんです。神様の力によって内側から変えられていくということなんです。先ほどの第二コリントの3章18節にもありました、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊なる主の働きによるのです。これ聖霊のことですね。イエス様を信じた時に私たちの中に住んでくださる 聖霊なる神様の働きによって内側から変えられていくんだ。もちろん努力も必要なんだけれども、神様の助けによって内側から変えられていく。そのために私たちは 神様に信頼をして自分自身を委ねていくということが求められています。この2つのこと、努力をするということと神様に委ねて聖霊の助けによって変えられていくということなんです。これが成長するために大事な2つの面だと思います。とペテロの手紙の第一に戻りまして、2章の2節のところ、最後のところにこういうふうに書いてありました。それによって成長し救いを得るためです。それによって成長し救いを得るためですってこう書いてありました。でこのところを読んで、あれって思った方もいるかもしれません。救いを得るためです。あれ、まだ救われていないのかな、成長して初めて救いを得るのかな、はたと思ったりもしませんか、ね、その前の一章を開くとですね、例えば一章の9節を見るとこう書いてあります。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。魂の救いを得ていると書いているのにもかかわらず、2章に来るとそれによって成長し救いを得るためです。なんか矛盾がないのかな、思いませんか、ね、でもこれ矛盾はないんです。確かに私たちはイエス様を信じた時に救われているんです。救いを得ている、神様に正しいと認められている。同時にここで2章で書いてある救いを得るためですというのは、別な言い方をすれば、救いの完成に向かって、そんな意味、ゴールに向かって、そんな意味があると思いますね。で、聖書を読んでいくと、救いには3つの段階がある。そんな風に言ってると思います。一つは、イエス様を信じて、神様に正しいと認められること、義と認められるとも言いますけれども、正しいと認められること。それから、生きている間、少しずつ変えられていくこと、成長する、成果というふうにも言われますけども、成長していくことです。これが2番目のステージ。それから3つ目の段階が完成させられる、やがて天において私たちは完全な体に変えられる。イエス様はこの地上にまた来て、その時私たちは完全な体に変えられる、罪のない完全な姿に変えられるとも聖書には約束されているんです。これを栄華とも言ったりするんですけども、そのことをですね、2章では言っている、救いを得るためです、完成させられるために、ゴールに向かってそこを目指して成長しなさいよ、そういうことを言っているとこう思うんですね。最後にですね、今日のところの最後の節、3節をお読みしたいと思います。3節、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。このところにですね、御言葉をしたい、求めるべき理由、根拠が示されています。御言葉をしたい、求めるべき理由、なぜ御言葉をしたい、求めなければならないのか、その理由、根拠です。それはあなた方は味わっているのだから、主が慈しみ深い方であることを味わっているのだから、味わっているからには、そういう意味だと思いますね。あなたにとってイエス様がどんなに慈しみ深い方であるか、素晴らしい方であるかを分かっているでしょう。あなた方はそうであるならば、もっともっとイエス様に聞きなさい、御言葉を求めなさい、そういうことをここでは言っていると思います。ここで味わっているって書いてあるんですね。日本語で味わっている、不思議な言葉ですよね。普通味わうというと 食事のこと、ごちそうのことをね、味わうっていうふうに言うんですけど、これ元の言葉調べてもやっぱり食事を味わうと同じ言葉、味わうという言葉が使われているんです。で、こう読んでいて、なるほどなって私思いました。皆さん、この連休中おいしいものをいただきましたか、とか外食に出てね、きっとおいしいものをいただいたんじゃないかと思うんですけど、味わうってどういうことでしょうか。味わう、 ね、味わうって実に深いことだなって私思いますね。例えばどんなこのごちそうはどんな味がするのか、甘いのかしょっぱいのか苦いのか辛いのかとかですね、味覚によってそれを体験しますよね。それから食べるということは歯ごたえ、食感っていうんですか、どんな歯ごたえがあるのか、どんな素材からできているのかをこう噛むことによって私たちは知ることができますよね。それから食べると香りがします。あ、こんな素敵な香りがする、感じることができる。ですから味わうというのは実にね、体の感覚を使って体験をする、知るということにもでもあると私はそんなふうにこう思うんです。それと同じようにあなた方もイエス様を味わっている。イエス様がどんな方であるのか、体を通して心を通してあなたは味わっているのですよ。イエス様はこういうお方なんだ。もう体感として、体験としてイエス様を味わっている、分かっているって言うんです。そうなのだから御言葉をもっともっと求めなさいということなんですね。どうですか、皆さんイエス様を味わっているでしょうか。ね、味わ、目に見えないお方なんですけど、でも御言葉を通して、神様の聖霊の働きを通して私たちはイエス様を味わっていると思います。今日はこの後主の晩餐式に預かります。どうでしょう、味わいますよね。これもまさにイエス様を味わうことではないでしょうか。パンとね、ぶどう酒をいただく、まさに味わうわけなんですけど、味わうときに私たちはイエス様を味わうのです。イエス様は最後の晩餐の席でこう言われました。弟子たちに、これはあなた方のために与える私の体です。それから、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。そう言われたんですよね。イエス様がこの私のためにどんなに素晴らしいことをしてくださったのか味わう時なんですよね、主の晩餐というのは。単に毎月形式的に行う儀式ではないです。イエス様を味わって感謝を捧げる時でもあるのかな、改めてそんなふうに思いました。この後私たちもですね、そのような思いで主の晩餐に預かってまいりたいと思います。私たちには神様の御言葉が必要です。イエス様に似るものへとますます成長することを願って、御言葉を慕い求めてまいりましょう。それではお祈りをしたいと思います。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちはイエス様に出会い、十字架の救いに預からせていただきました。神様の憐れみと大きな愛を覚えて心から感謝いたします。私たちは罪から救われ、新しく生まれたものとして成長することが期待されています。そのために神様の御言葉が必要です。日々神様の語りかけを心待ちにして、御言葉を慕い求めるものでありたいと願います。どうぞ御言葉を通して私たちの心と魂を養い、少しでもイエス様の御姿に似るものへと成長させてくださいますようお願いをいたします。罪の生活を離れ、神様により頼み、清い生き方を求めるものとなれるよう、弱い私たちをどうぞ助け導いてください。今週も今日務われたお一人お一人の上に、今日務めなかったお一人お一人の上にも 神様の豊かな恵みと守りがありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。